This morning, we're getting into our Bible study. This morning, we're going to go back to the Old Testament. To the book of 1 Samuel.
第一サムエル記の第一というところになります。
And so, if you can find that, it comes right after the book of Ruth, which...
ルツ記のすぐ後ろですね。 はい。この聖書だと、478ページ。
Now, this is one. This is this book is a book of history.
で、この、サムエル記という書は歴史書になります。
It gives us the history of the nation of Israel.
イスラエルのこの民の歴史が書かれています。
And it, this covers the First Samuel, First and Second Samuel, cover the period of time.Between when the nation was ruled by judges until they get a monarchy where they would be ruled by kings.
でこの、サムエル記の第一と第二と合わせて、この時代というのは、裁きつかさと呼ばれている人たちが、このイスラエルの民を統治していたところから、王を立てて今度王政が始まりますけれどもそれまで の間の歴史が書かれています。
And okay, so the Old Testament, just a little bit of review. The Old Testament focuses on the establishment of the nation of Israel.
この旧約聖書というのはイスラエルの民族がこう立って上げられていくその歴史がそこに集中して書かれています。
It begins in Genesis. We see Abraham, Isaac, and Jacob.And the and from these patriarchs the nation descended.
創世記の中に、アブラハム、イサク、ヤコブと出てきますけれども、彼らがこのイスラエルの民族の族長になりました。そして彼らの子孫からこの民が出てきます。
And at the end of at the book of Genesis, we see the family of Jacob, a rather large family.Moving down into Egypt in order to escape the famine that was in the land.
そして創世記の最後のところで、ヤコブとその家族が当時イスラエルに飢饉がありましたので、それを避けるためにエジプトに下っていくという話がありました。
And they were there for over 400 years.
そして彼らはそのエジプトで400年過ごします。
And during that time they became the slaves of the Egyptians.
でその間に、彼らはエジプトで奴隷となってきました。
And then in the book of Exodus, we see how God used Moses to lead the people out of Egypt.
そして、出エジプト記を見ますと、神がですね、このモーセを通して、民をイスラエルの民を、エジプトから導き出されます。
And then through Moses, God established His covenant with Israel.
そしてモーセを通して神はこのイスラエルの民と契約を結ばれます。
He gave them his laws.
ご自分の律法を彼らにお与えになりました。
And this was really the beginning of the nation of Israel.
これが、まさにこのイスラエル民族の始まりになります。
They had gone down into Egypt as a large family of Jacob, and now they came out as a nation, God's chosen people.
彼らはまずヤコブのこの大家族がエジプトに動いて移住していって、そしてそこから今度は出てくるときには一つの民族として出てくることになります。神が選ばれた民です。
Now God's original plan for the nation of Israel was that they would be a theocracy. That means they would be ruled over by Him. He gave them His laws, and He would be the leader of the nation.
で神の、元々のイスラエルに対するご計画というのは、神権政治、神の権力による政治ということで、神が彼らを支配するというものでした。ですから、律法をお与えになって、それを通して神がこの民を統治しようとしておられました。
But the people were unable to really live in this arrangement.
けれども、この民の方は、それになかなか従って生きていくことができませんでした。
You know, after Joshua led them, you know, after Moses, there was Joshua. He led them into the promised land, And then they went in and settled in the land, and then they pretty much floundered.
モーセの後にヨシアという人が出てきます。そしてヨシアがこの民を約束の地に導き入れるわけですけれども、その後に、まあ、この民はですね、かなりいろいろともがき苦しんでいきます。
They would go through this, what I call a cycle of disobedience, that you see all the way through the book of Judges.
この不忠実のこのサイクルというのがですね、繰り返し、特に詩式の中を見ますと、繰り返しそれが出てくる様子がわかります。
And they would serve the Lord for a period of time, and then they would go and fall away. They would fall into idolatry, and then when they did that, when they turned from the Lord, God would allow their enemies to come and start oppressing them. And then when they felt oppressed, they would cry out, you know, God help us. Then God would raise up a deliverer called a judge. That's why the book is called Judges.
イスラエルの民がですね、ある期間はこう主に仕えていくわけですけれども、それがだんだん、偶像礼拝に陥ったり、罪を犯していくようになります。すると神は、敵を起こして彼らに圧政を仕掛けます。でそうやって敵から圧迫されてくると、また民は神に助けを求めて叫びます。助けてくださいと叫びます。そして神が、そこに裁きつかさと呼ばれる人たちを与えてくださって、その苦しみからまた救い出してくださるという、そういう繰り返しになりますけれども、その裁きつかさのことを獅子というふうに、呼びますが、この獅子記というのがそこから来ています。
There's a phrase that's repeated in the book of Judges that you'll see over and over. It pretty much sums up the anarchy in which they lived, and that's Judges 17:6. In those days there was no king in Israel, and everyone did what was right in his own eyes.
そしてこの詩式を読みますと、この中に何度となく繰り返し出てくる言い回しがあるんですけれども、それが、当時のその無秩序な状態というものをよく表している言葉だと思います。詩式の17章の6節に、その頃イスラエルには王がなく、それぞれが自分の目に良いと見えることを行っていた。
So now that's all leading us up to 1 SamuelNow, the book of Samuel covers this time between the judges. Now, and we'll see Samuel will actually be the last judge, and then to the first king of Israel.
そしてそういった話が来て、このサムエル記に入っていくわけですけれども、サムエルというのは、まあ、最後の獅子とも呼ばれますけれども、このサムエルが登場してきて、そしてその後に今度は王が出てきて、王政に変わっていきます。
Now, originally there was only one book of Samuel, but it was too long and they separated it into two parts.
もともとはこのサムエル記というのは一つの書でしたけれども、ちょっと非常に長いので、後からこれが二つに分けられています。
And so, you know, 1 Samuel, 2 Samuel.
第1サムエル、第2サムエルと2つ分かれています。
Now, we don't actually know who wrote this.
で、これを、記述した人が誰なのかというのは、はっきりは分かっていません。
I mean, it's named after Samuel, but, you know, he's one of the main characters in the book. But, of course, much of the book writes about stuff that was written after he died. And so, he probably...
このサムエル記というふうにサムエルという名前が付けられていますから、当然このサムエル記の、主役の一人がサムエルになるわけですけれども、でも、サムエルが亡くなった後の話というのもかなりたくさんこの書には、含まれています。
But he could have, he probably wrote part of the book because you see in 1 Chronicles 29:29 it talks about him
ですから、おそらく、まあ、サムエルもこのサムエル記の中の一部は書いたかもしれないと考えられます。第一歴代史の29章29節のところにも、書かれていますので。
Okay, now let's get into the story. Let's read chapter 1 of 1 Samuel verses 1 through 8.
はい、では、サムエル記第一、一章の 1節から8節をお読みします。エフライムの産地ラマタイム出身のツフ人の一人で、その名をエルカナという人がいた。この人はエロハムの子で、エロハムはエリフの子、エリフはトフの子、トフはエフライム人ツフの子であった。エルカナには二人の妻がいた。一人の名はハンナといい、もう一人の名はペニンナといった。ペニンナには子がいたが、ハンナには子がいなかった。この人は毎年自分の町から登っていき、シロで万軍の主を礼拝し、生贄を捧げることにしていた。そこではエリの二人の息子ホフニとピネハスが主の祭司をしていた。そのようなある日、エルカナは生贄を捧げた。彼は妻のペニンナ、そして彼女のすべての息子娘たちにそれぞれの受ける分を与えるようにしていたが、ハンナには特別の受ける分を与えていた。主は彼女の胎を閉じておられたが、彼がハンナを愛していたからである。また彼女に敵対するペニンナは、主がハンナの胎を閉じておられたことで彼女をひどく苛立たせ、その怒りをかきたてた。そのようなことが毎年行われ、ハンナが主の家に登っていくたびにペニンナは彼女の怒りをかきたてるのだった。こういうわけでハンナは泣いて食事をしようともしなかった。夫エルカナは彼女に言った。ハンナ、なぜ泣いているのか、どうして食べないのか、どうしてあなたの心は苦しんでいるのか。あなたにとって私は10人の息子以上のものではないか。
So we're introduced to a man called Elkanah. He was from the territory of Ephraim.
ここにエルカナという人が登場してきました。この人はエフライムの地の出身です。
So when they settled the promised land, when they came in, each tribe kind of had their own territory. So there's you see these different territories in that it, the nation is divided up, the land is divided into.
イスラエルのこの民が、約束された地に入った時に、各部族がそれぞれ割り当て地というものが割り当てられていました。
Now, Ephraim, it's a lot of your Bibles will have a map in the back that shows these, but Ephraim is right in the middle.
聖書のこの地図、当時の、地図というのもたくさん載っていると思うんですけれども、それを見ますとエフライムというのは、イスラエル全体でいうと真ん中ぐらいの土地を占めているということがわかります。
Now, although Elkanah lives in Ephraim, that's the territory where he was living, his blood is actually, he's a Levite.
彼はエルカナは、エフライムに住んでいましたけれども、でも実は彼のこの血筋というのはレビ族に属します。
We see that in 1 Chronicles 6:16.
第一歴代史の6章の26節あたりに出てきます。
So when they settled the land, it was divided into areas, but each tribe got a certain area, except for the Levites. The Levites did not get territory.
このイスラエルの民が約束の地に入って、各部族がそれぞれの割り当て地というのは割り当てられるわけですけれども、レビ族というのは、特定の地域を割り当てられてはいませんでした。
That's because the Levites were priests.And God's design for them was to live throughout. They were given cities throughout. They were scattered all over the nation, and then they served the people, as Levites, teaching them the law and so forth.
レビ族というのは祭司になりますので、祭司はですね、神のご計画でとしてはイスラエル全体に散らばって、そのいろいろな部族の領地の中の町をレビ族に与えられて、そして彼らは祭司職をこの民の中で、このイスラエル中にいる民にこの祭司として使え、またレビ人としてその律法を教えたりとかですね、そういうためにこう領土がなく、いろいろなところに町が与えられて散らばっていました。
Now Elkanah has two wives, Hannah and I said Penina, but in Hebrew it's
Penina.
Oh, okay. We'll call her Penina then. Okay.
エルカナには二人の妻がありました。ハンナとそしてペニンナです。
And this is now when we read this book, I want to just remind you, we're reading about a time of ancient history.
私たちは今この旧約聖書のこの昔の古代の時代の話を今学んでいます。
And things were a lot different than what we experience today.
で、今日私たちが経験していることとはかなり違う部分があります。
And oftentimes in the Old Testament, we will see the case where a man had more than one wife.
そして旧約のあの話を読んでいますとですね、一人以上の妻を持っている。ケースというのがたくさん登場してきます。
But even though that was the case, here's another thing. The Bible will describe the condition, what people are doing. This doesn't mean that God is saying that that's how he wants it or that's his purpose for marriage, because it wasn't his purpose for marriage.
でもですね、そのようにあの一人以上の妻がいるという話がたくさん出てきますけれども、それはあくまでも、聖書がこの歴史の史実を記録しているということであって、だからといって神がそれを許されている、神が願っておられたというわけではありません。神の本来の、あの結婚に対する願いというものとは異なっていました。
And so Jesus gave a very, he describes God's plan for marriage very clearly in Matthew 19:5 and 6.
イエスは、この結婚に対する神のご計画というものをはっきりと、教えておられます。マタイの福音書の19章5節6節にあります。
Jesus said, "For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. So then, they are no longer two but one. Therefore, what God has joined together, let man not separate."
マタイの福音書の19章5節6節で。イエスがこのように言われました。そしてそれゆえ男は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となるのであると言われました。ですから彼らはもはや二人ではなく一体なのです。そういうわけで神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません。
So God's design is so the two shall become one.
ですから神のご計画というのは、二人は一体となるというものです。
It's not that the three shall become one or the four or whatever.
三人が一体となるとか、四人が一体となるとか、そういうことではありません。
And then as we look in the scriptures and we see these polygamous marriages, in almost every case we see that there are problems.
そして聖書を見ますと、この一夫多妻制が、たくさん出てきますけれども、そのほとんどはそこに何か問題が生じています。
And of course, that's because polygamy, having more than one wife or one spouse, was never the intention of God.
この当然ですね、一夫多妻制というのは一人以上の、結婚相手がいるということ、これは、本来の神の意図しているものではありませんから、そこに問題が生じるのは当然のことです。
Now, these days, of course, we're seeing something take place. We're seeing something called same-sex marriage, where it's becoming more popular. It's becoming kind of pushed on society.
今日では、同性婚というものが、本当にこの一般的にだんだんなりつつあると思います。
But of course, this is not God's will either.
でももちろんこれも神のご計画ではありません。
As Jesus says, marriage is for one man, between one man and one woman.
イエスが言われたように、結婚というのは一人の男と一人の女の間で結ばれるものです。
You know, it will never be between one man and one man and a woman and a woman. That is just not marriage.
決して一人の男と一人の男とかですね。女と女とかそういうものではありません。それは結婚とは定義していません。
Of course, we live in a society where people go there and they're changed. They may change the law, and they may even, and they're doing it. They're quite good at it. They're kind of forcing it on the culture. But in reality, it will never. There will never be same-sex marriage in God's eyes.
人は、この何か立法法律を変える変えることができたり、またこのなんていうんですかね、プレッシャーをかけてこう文化をこう変えていくとか、そういうことはできるかもしれませんけれども、でも、この同性の間の結婚というものは神の目からはそれは結婚とは見なされていません。
Because the two man and woman become one. That can, that will never happen in the case of a same-sex marriage.
男と男とか女と女、それが一体となるということは、それは神の目からはそれが結婚とは見られていません。
But here in our story, Penina has children, these two wives of Elkanah. Penina has children, but Hannah doesn't have children.
で、この話に戻りますけれども、ペニンナには、子供がいました。でも、ハンナには子がありませんでした。
You can imagine how difficult that would have been for Hannah.
それがハンナにとってどんなに苦しいことかというのは想像をしていただけるのではないかと思います。
You know, in those days, women were, children were seen as like the whole purpose of a woman's life, and without children, it was like something was wrong with her.
昔のこの時代というのはですね、女性にとってはこの子供というのが本当にその人のもう人生そのものでしたので、子供がいないということはこれは何かその人 に何かおかしいところがあるのではないかと捉えられていました。
Anyway, but Elkanah loved Hannah.
でもエルカナはハンナを愛していました。
And he tried to comfort her, and when they would go up every year to worship at Shiloh, he would give HannahA double portion of the meat that they received from the sacrifice.
そして、彼らがこの毎年主の家、城にある主の家に、礼拝をするために登っていくときにも、いつも、エルカナはハンナのためにこの生贄から、得る分として倍の量をこのハンナに与えていました。
You know, in that.In that society, they didn't eat meat all that much. They couldn't afford it. They didn't have it like we do many times. Many of us eat meat every day, but they didn't.
当時の人々というのはそんなに普段から頻繁に肉を食べれるわけではありませんでした。これは非常に高価なものですから、今の私たちが現代人が食べるような形では彼らは肉を食べることはできませんでした。
But at the time of the sacrifice, they would bring an animal in order to sacrifice it to God, and they would take the blood of the animal that was sacrificed and pour it on the altar. That was seen as an atonement, or that was the sacrifice.
当時この生贄の制度というものがありましたので、人々が生贄を主の祭壇に持ってきます。で、そこでまず最初に血がその祭壇に注ぎかけられます。
But of the meat that was left, a portion of it would be given back to them, and they would eat it there. It would be like, you know, it would be it's like part of their worship, you know, they're participating in it too.
そして、捧げられた肉の部分の一部がですね、この一部を受け取ることができます。そしてその、肉を食べるということ、これも礼拝の一部とされていました。
And so when this happened, Elkanah would give her Hannah double portion. It's like, you know, really trying to honor her.
ですからエルカナがこの生贄の肉の一部を受け取ったときに、その、ハンナが受け取るべき分のも倍の量を彼女に、与えて、まあ、彼女を敬っていました。
But this did not comfort her.
でもそのことはハンナにとっては慰めとはなりませんでした。
She wept. She wouldn't eat.
彼女はもうただ泣いて、そしてもう食事を取ろうとしませんでした。
Now notice verse 5. It says that the Lord closed Hannah's womb.
五節のところには主は彼女の胎を閉じておられたとあります。
Now this, so this was his doing.
ですからこれは神が行っておられたことでした。
And what Hannah did not understand was that God had plans to use her in a much bigger way than she could possibly imagine.
ハンナはまだこの神がですね、彼女を通して彼女の思いをはるかに超えた大きなご計画を、なさろうとしておられることを全く理解していませんでした。
The nation is in trouble.
この民は、イスラエルの民は、本当に、苦しんでいました。
And they need a man to lead them.
そして彼らにはこの民を導く誰か人が必要でした。
And so that's why God is going to use Hannah to bring this man into the world.
ですから神はこのハンナを用いて、ハンナを通してこの民を導く人を世に送り出そうとしておられました。
I've heard someone say, before he gets a man, he had to get a woman. So it's like he's getting, this is all, God is drawing out in Hannah this desire. You know, she's really seeking God.
男の人が生まれるためにはまず女の人が必要なので、神はここでハンナをですね、本当にまず神のもとに引き寄せて、彼女が本当に心から神を求めるようにされました。
I mean, often that's the case. God will use hardships in our lives to bring us closer to Him.
しばしば神はこのようにこの人生の中で起こってくる困難を通して、人を神のもとに引き寄せようとされます。
Because you know, when we suffer, our suffering causes us to seek God's help because we need His help. We do it in a way that we don't do when things are going fine.
私たちがこの苦しむとき、困難に直面するときというのは、もう本当にそこから、神に助けを求めるようになります。そうじゃなくて物事がうまくいっているときというのはなかなか、神の方に向くということが難しくなってきます。
Because when things are going well, a lot of times we may feel like, oh, a lot of times we just get too busy for God.
物事がうまく、すべてがうまくいっているときというのはもう私たちはちょっとこう神に向き合う時間がなくなるほどもう忙しくしてしまう。
But it's in those times when we're just crying out to God. One thing, we don't see it, but it's bringing us closer to God, and He's actually working in our hearts in the midst of that difficulty.
でも困難な時こそ私たちは神を求め、そして分かってはいないけれども、でも神はそれを用いてくださって、神のもとに引き寄せて、神のご計画をなさろうとしてくださっています
。Okay, let's go back to the story. Let's read verses 9 through 11.
9節から11節をお読みします。シロでの飲食が終わった後、ハンナは立ち上がった。ちょうどその時、祭司エリは主の神殿の門中のそばで椅子に座っていた。ハンナの心は痛んでいた。彼女は激しく泣いて主に祈った。そして誓願を立てていった。万軍の主よ、もしあなたがはしための苦しみをご覧になり、私を心に留め、このはしためを忘れず男の子をくださるなら、私はその子を一生の間主にお渡しします。そしてその子の頭にカミソリを当てません。
Ever since the days of Joshua, we see that the tabernacle had been set up in Shiloh. It's a town about 50 kilometers north of Jerusalem. And if you look on a map, it's right in the center of the nation.
ヨシアの時代以降ですね、この主の家、幕屋というのがシロという町に置かれていましたけれども、この町はエルサレムから北の方に50キロほど行ったところになります。地図で見るとイスラエル全体のほぼ真ん中の位置にあります。
Now the tabernacle was just to review, it was like a tent structure. It was made during the time of Moses, and it was a worship center. And you know, as they were traveling out of Egypt and through the around the wilderness, there was the tabernacle.Or they constructed the tabernacle there, and it had two rooms, and in one of the rooms, the Holy of Holies, it housed the Ark of the Covenant, which was a gold-covered box which had the Ten Commandments inside of it.
この幕屋というのはエジプトからモーセが民をこう導き出すときにずっと共に移動式にですねテントのようなもので、幕屋を作ってきましたけれどもそこの中に、至聖所と呼ばれるものがあってそしてそこに神との契約の箱が置かれています。で、これは金で覆われた箱でその中にはこの十戒が書かれた石が入っています。
And the Ark of the Covenant was placed in the very inner room in this tabernacle, a room called the Holy of Holies.
この契約の箱というのはその幕屋の中の、一番中心の至聖所と呼ばれるところに置かれています。
And it was there at that place, right above that, it was like that's where God would manifest his presence.
そしてそこにこの契約の箱が置かれているそこで神が現れてくださって御臨在が、そこに現れます。
So in the Old Testament, that's where they always went to the, well, first the tabernacle, then we'll see, then they construct the temple, which is a permanent building, but the same worship center. But it's all location. It's always in Jerusalem, right there on the Temple Mount.
でこの幕屋というところ、後には今度は神殿になってきちんとした建物として建てられますけれども、常にこのエルサレムのですね、神殿の丘と呼ばれるところ、そこに、建てられています。
But of course now in the New Testament, it says we are the temple of God. It's not a location. We don't go to Jerusalem to worship God. We worship Him right where we're at because the Lord is with us.
でも新約を読みますと、今度は私たちの体が、神の宮であるということが書かれています。ですからもうもはや私たちはエルサレムのこの神殿に神を礼拝しに行くというのではなくて、もう自分たちが、神の宮ですから、どこでもいつでも神に礼拝を捧げることができる。
Well, here is Hannah. She's there.Up in the tabernacle, worshiping, but she prays to the Lord as she's weeping.
Hannah はここで、本当にこの泣きながら主に対して祈っていました。
And she's desperate.
もう本当に絶望的な状態でした。
She makes a vow that if God will give her a son, she will give him back to God, and in order to serve him.
そして神に対して、もし男の子を与えてくださるなら、私はその子を主に一生の間主に捧げますとここで誓っています。
And when she says no razor shall touch his head, she's referring to this vow that's called the Nazarite vow. It was in number 6. It was a way that someone would dedicate themselves to the Lord.
そして、彼女はその子の頭にカミソリを当てませんと言っていますけれども、これはナジル人の誓約と言われます。民数記の6章に書かれていますけれども、人がナジル人として、主に自分を捧げるときに、髪の毛を切らないという。
And one of the signs of this vow was you would not cut your hair or your beard.
ごめんなさい、先に言っちゃいましたね。そのナジル人という誓約は、のその印の一つが髪の毛を切らないとか、ひげを切らないとかいうものです。
Now, typically, people would make a vow for a period of time, you know, like they would vow something to the Lord. Lord, if you do this, I will do this. And then they would, when that time was over, then they would, you know, cut their hair. But this vow, but Hannah dedicates him for life.
通常は大抵の場合は、このナジル人の誓いというのは、ある一定の期間それを行います。何かのためにこの誓ってナジル人になる。でその期間が終わると、また髪を切ったりとかするわけですけれども、でもハンナはここで、この自分のに男の子が与えられたらその子を一生主に捧げますと誓っています。
Okay, let's read on verses 12 through 18.
12節から18節を読みします。ハンナが主の前で長く祈っている間、エリは彼女の口元をじっと見ていた。ハンナは心で祈っていたので、唇だけが動いて声は聞こえなかった。それでエリは彼女が酔っているのだと思った。エリは彼女に言った。いつまで酔っているのか、 酔いを覚ましなさい。ハンナは答えた。いいえ、祭司様、私は心に悩みのある女です。ブドウ酒もお酒も飲んではおりません。私は主の前に心を注ぎ出していたのです。このはしためを横島な女と思わないでください。私は募る憂いと苛立ちのために今まで祈っていたのです。エリは答えた。安心していきなさい。イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるように。彼女は、はしためがあなたのご好意を受けられますようにと言った。それから彼女は帰って食事をした。その顔はもはや以前のようではなかった。
So Hannah's just, she's just pouring out her heart to the Lord.
彼女はここで本当に心を主に注ぎ出していました。
And it says her lips were moving, but no sound is coming out.
彼女の唇は動いていましたけれども、声は聞こえませんでした。
Well, Eli, the high priest, was watching her, and he misunderstood, he misjudged her.
この大祭司だったエリは彼女の様子を見ていて、そして、ちょっと彼女のことを誤解しました。
He accuses her of being drunk.
彼女が酔っていると思ってそのことを責めます。
And, you know, that's similar. Remember when in the second chapter of Acts, when the Holy Spirit came and...
同じことが新約の中でも起こっていました。使徒の働きの2章のところで、人々が祈って聖霊が注がれてこう祈っていたときに、その様子を見た他の人たちは彼らは酔っているのだと思ったという話があります。
Well, anyway, Hannah tells him, and then Eli realizes that no, she's not drunk. She's just pouring out her heart.
で、まあ、エリに、責められて、ハンナは事情を説明して、エリも、彼女は心を注いで祈っていたのだということが分かりました。
And he prays for her.
そして、まあ、彼女を、褒めたたえるわけです。
And he's, well, anyway, notice in verse 18 how Hannah's mood completely changes.
この18節を見ますと、ここでもうハンナのこの状態というか心の状態、感情というのはもうガラッと変わっているのがわかります。
It says her face was no longer sad.
もうこの彼女の顔は以前のようではなかったとあります。
I mean, one moment she's just so desperate and just crying out in agony, you know, pouring out her heart to the Lord, and the next minute she's no longer sad.
もう本当にこの彼女は、それまではもう絶望的にこう打ちひしがれて泣いて主に祈っていたわけですけれども、今はもうその悲しみはなくなりました。
And the difference is,She has kind of, she's received the promise in faith.
何が違うのかというと、彼女はここで信仰によって約束を受け取ったということです。
Faith makes all the difference.
信仰が全てを変えます。
Hebrews 11:1 says, Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.
ヘブル人への手紙の11章の1節には、信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものですとあります。
Now, faith comes from God.
信仰というのは神から来ます。
This is not something this is not something you could just do decide arbitrarily.
私たちがこう勝手に何か選べるものではありません。
Okay, God, I'm going to believe that God is going to give me this new car.And I'm going to believe, you know, it's just like I decide and then because I'm going to, that's not Bible faith.
私は新しい車が欲しいからこれが与えられるという信仰を持ちます。私はこれを信じますと。こう勝手に信じるということ。これは聖書が教えている信仰とは違います。
Bible faith is when you believe what God has said.
聖書が言う信仰というのは神が言われることを信じるということです。
It's when we believe the sure word of God.
神の言葉が本当に確かなものであるということを信じる、信頼するということです。
Romans 10, 17, so then faith, it says, comes by hearing, and hearing by the word of God.
ローマ人への手紙の10章17節には、ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。
Now, God never lies.
神は決して偽りを言われる方ではありません。嘘はつきません。
Hebrews 6:18.
ヘブル人への手紙6章の18節。
It says, by two immutable things, in which it's impossible for God to lie.
そこには、その2つに、ヘブル人への手紙6章18節のところには、その2つについて神が偽ることはありえませんと書かれています。
I just quoted that portion of it. But anyway, imagine that.God, it's impossible for God to lie.
ですから神にとっては嘘をつくということはこれはもう不可能なことです。
Just think of what that means.
その意味をよく考えてみてください。
That means that anything that God has said is never ever going to be a lie.
つまりは神が発せられた言葉というのは一つも偽りではないということです。
God will never break his word.Ever.
決してご自身の律法を、無効にされるということはありません。
Remember, Jesus said in John 10:35, the scripture cannot be broken.
ヨハネの福音書10章の35節でイエスはこう言われました。聖書が廃棄されることはありえないのです。
God is always going to fulfill his promises.
神は必ずいつもご自身の御言葉を成就されます。
And that's why faith in God's word will lift you. It has the power to lift you out of sadness into joy.
だからこそこの神の言葉に信仰を置くということ、これが私たちをこう引き上げてくれて、そして、悲しみから喜びへ移してくれる。
And that's how God wants us to live in this world. We walk by faith, not by sight.
そして神はそのように私たちに生きてほしいと願っておられます。目に見えるものに従って生きるのではなく、信仰によって生きることを願っております。
And it's faith in God and God's word.
神を信頼すること、神の御言葉を信頼することです。
All right, let's read 19 and 20 of our story here.
19節、20節をお読みします。彼らは翌朝早く起きて、主の前で礼拝をし、ラマにある自分たちの家に帰ってきた。エルカナは妻ハンナを知った。主は彼女を心に留められた。年が改まって、ハンナは身ごもって男の子を産んだ。そして、私がこの子を主にお願いしたのだから、と言って、その名をサムエルと呼んだ。
The Lord remembered Hannah's prayer and she bore a son.
主はハンナの祈りを聞いてくださった。覚えていてくださって、そして男の子を与えられました。
And she names him Samuel, which means heard by God.
彼女はその子をサムエルと名付けますけれども、これは神に聞かれたという意味があります。
Now, when Hannah became pregnant, when she gave birth, she realized this is an answer to prayer.
彼女は、身ごもった時に、これは祈りが聞かれた祈りの答えなんだということが分かりました。
You know, I think that many times we may forget we prayed and asked God for something, then God answers our prayer, we don't even acknowledge it.
時に私たちはこの主に祈ったことをもう忘れてしまって、そして祈りに答えられた時にも、それが祈りの答えなんだということももう忘れてしまうということが多々あると思います。
I think one of the things that prayer does for us is it makes us aware of our need for God.
私たちが祈るこの祈りの一つにはそれによって私たちが神に対して自分の必要を、気がつくということそのための祈りでもあると思います。
And you know, we're not begging. When we pray, we're not begging a stingy God, you know, to try to give us something, try to change his mind. We're not, you know, it's not like we're trying to get his attention. Look at me. Come on, please. Just look at me.
私たちは決してですね、なんかこのケチな神様に一生懸命何かをお願いして、そして神様見てください、 この私の祈りを聞いてくださいと、注意を引こうとしているわけではありません。
You know, Jesus said in Matthew 6:32, "For your heavenly Father knows what you need even before you ask Him."
マタイの福音書6章の32節でイエスはこう言われました。あなた方にこれらのものすべてが必要であることは、あなた方の天の父が知っておられますと。もう祈る前から天の父は知っておられるということを語っておられます。
So the problem isn't that we're trying to get God to see, to notice, to look. He already knows. He's getting us to see.
ですからこの祈るというのは、神に私たちの願いを知っていただくためではなくて、それはもう神は十分ご存知です。そうではなくて、むしろ私たち自身がそれに気づくため。
And he's working to open our spiritual eyes so that we can see that the reality of God in our lives.
そして、私たちの霊の目が開かれていって、この霊的な現実というものに気がつくようになるということです。
So that we will depend upon him.
それによって私たちは神により頼んでいくことがさらにできるようになります。
Because I think the our greatest need is for faith.
私たちの一番必要なものというのはこれは信仰です。
Faith is how we relate to God, how we see the life, the world around us.
信仰というのは神とどのように関係を持つか。神との関係がこれが信仰です。
And it is valuable. It is the most precious thing we have.
そしてそれはとても価値があるもので、私たちが持てる一番大切なものだと思います。
We need it more than anything.
他、それ以上のものは他にありません。
You know, the faith is more important than children or for what, the cars or whatever else it is. The most important thing God is doing and working in us and giving us is faith in Him.
信仰というものがもうどんなものにも勝って一番大切だと思います。子供であったり車とかそういった他のものよりも何よりもまず信仰、これが神を信頼するというこの信仰が大切です。
I don't know why I mentioned cars. I mean, it's the only thing that came to mind at the moment, but whatever, you know. Let's go, let's read 21 through 28.
21節から28節を読みします。夫のエルカナは年ごとの生贄を主に捧げ、自分の誓願を果たすために家族そろって登っていこうとした。しかしハンナは夫に、この子が血離れして私がこの子を連れて行き、この子が主の御顔を拝していつまでもそこにとどまるようになるまではと言って登っていかなかった。夫のエルカナは彼女に言った。あなたが良いと思うようにしなさい。この子が血離れするまでとどまりなさい。ただ主がそのお言葉を実現してくださるように。こうしてハンナはとどまって、その子が血離れするまで乳を飲ませた。その子が血離れしたとき、彼女は子牛3頭、小麦粉1エパ、ぶどう酒の皮袋1つを携えて、その子を伴って登り、シロにある主の家に連れて行った。その子はまだ幼かった。彼らは子牛をほふり、その子をエリのところに連れて行った。ハンナは言った。ああ、祭司様。あなたは生きておられます。祭司様、私はかつてここであなたのそばに立って主に祈った女です。この子のことを私は祈ったのです。主は私がお願いした通り、私の願いを叶えてくださいました。それで私もまたこの子を主にお委ねいたします。この子は一生涯主に委ねられたものです。こうして彼らはそこで主を礼拝した。
So they waited until Samuel was weaned, perhaps about 3 years old or so, and then they brought him up to the tabernacle to present him to the Lord.
彼らはサムエルが血離れするまで待っていたわけですけれども、おそらく3歳ぐらいであったと考えられます。そのぐらいになった子を連れて主に彼を捧げるために、主の家に行きました。
So his life was dedicated to the Lord.
彼の人生は主に捧げられます。
Now in verse 28, Hannah said that Samuel shall be lent to the Lord.
28節のところで、ハンナは、この子は、一生涯主に委ねられたものですと言っています。
You know, the truth is that the Lord lends us our children.
でも、実は主の方が私たちに 子供というものを委ねてくださっているということです。
Because they belong to him.
なぜならば、その子たちは主に属しているものだからです。
They are his creation.
彼らは主が作られたものたちです。
You know, as parents, we're given responsibility of raising our children.
親としてはに与えられている責任は、その主に与えられた子供たちを、育てていくという責任が与えられています。
But they belong to him.
でも実際は彼らは主に、神に属しています。
We are just taking care of them for a while.
私たちはしばらくの間、一定の間、その子たちを、まあ、世話をするわけです。
And for that matter, we all need to see our own our lives in that way. We belong to the Lord.
そのように考えると、私たちみんなそれぞれが私たちの命というのはこれは主に属しているものです。
All that you have belongs to the Lord.
私たちが持っているすべてのものは主に属しています。
Your life, your talents, your money.
私たちの命であったり、賜物であったり、お金であったり、いろんなものです。
But the thing is, God is he's our creator, and that's why they belong to the Lord. But he gives us freedom.Than to take what he's given up to us and to give it back to him.
そして、もちろんその私たちが持っているものすべて神が創造主ですから、すべて神のものですけれども、それを私たちに与えてくださって、そして主にお返しするかどうかというのは、それは私たちに自由意志が与えられています。
And that's really the nature of worshiping God, is when we give him.What he's given to us.
主が私たちに与えてくださったもの、それを主にお返しする、主に追い出ねする、それが礼拝というものです。
You know, it's and that's what makes worship meaningful. That's what makes our service to God meaningful. We chose to do it.
それこそこの礼拝が意味を持ってきます。私たちが主にお返ししようと選んでそれを行うということです。
When my kids were growing up, they were small, and it came near Christmas time, we would always give them some money to buy Christmas presents, and they would buy a present for me from the money I gave to them.
子供たちがまだ小さかった頃ですね、よくクリスマスが近づくと、子供たちにお金を、あげました。そして、彼らがクリスマスプレゼントを買えるように私のためのクリスマスプレゼントを買うために私は事前に彼らにお金をあげていたということです。
Now, if I wanted what they give, if I wanted, say, a tie, I could just buy it myself. I'd probably, you know, find. But they, you know, I'd given them the money, but they chose to give me something.
もし私が例えばネクタイが欲しいと思ったら自分で買えば済む話なんですけれども、でも、あえて子供たちにお金を渡して彼らが選んでくれて私にくれるということ。
And I tell you, it's valuable. It's like, oh, look at this, you know.
それはもう本当に私にとってはとっても価値のあるものになります。
My Draymond tie. It's my favorite tie to this day.
ドラえもんのネクタイがもう私にとって一番のお気に入りのネクタイです。
I think Marty helped him pick about, but anyway, it's the idea, and that's an example of what it's like with our lives with God. It's not like, you know, he's just taking it from you. Just I want it, I demand. You know, it's like he gives us in order that we give back to him, and it's about love.
それこそがでも神が私たちに与えてくださって私たちが捧げるということを喜んでくださるということだと思います。私たちにあえて与え、そして私たちがそれを今度は自ら喜んで主に与え、お返ししたい、渡したいと願って捧げる、これを主は本当に喜んでくださいます。
And it does, I believe this with all my heart, it does mean something to him.
そしてこれは本当に主にとってとても意味のあることだと私は信じています。
When you give to God, when you serve God, whatever you do, because you want to do it for God, He notices it, and it's like it's a big thing. It's a blessing.
どんなことであれ、どんなものであれ、私たちが主に捧げようとするもの、 すること、これが主にとっては本当に大きな祝福だと思います。
So Hannah gave her son, and the Lord received, and he's God has got a big plans for him, and he blessed him.
ハンナはここで自分の息子を主にお捧げしました。そして主はそのことを喜んでくださって、主のご計画のために彼を用いていかれます。
Okay, we're just going to go into chapter 2, just the first part, because it's kind of the same story. I want to, let's read verses 1 through 10. This is Hannah's prayer.
ちょっと2章の、前半の部分だけこのまま見ていきたいと思います。この同じ話が続いていますので、2章の1節から10節のこのハンナの祈りを見ていきます。ハンナは言った。祈った。私の心は主にあって大いに喜び。私の角は主によって高く上がります。私の口は敵に向かって大きく開きます。私があなたの救いを喜ぶからです。主のように聖なる方はいません。まことにあなたの他には誰もいないのです。私たちの神のような岩はありません。おごり高ぶって多くのことを語ってはなりません。横柄な言葉を口にしてはなりません。まことに主はすべてを知る神。その御業は計り知れません。勇士が闇を砕かれ、弱い者が力を帯びます。満ち足りていた者がパンのために雇われ、飢えていた者に飢えることがなくなります。不妊の女が7人の子を産み、子だくさんの女が打ちしおれてしまいます。主は殺し、また生かします。黄泉に下し、また引き上げます。主は貧しくし、また富ませ、低くし、また高くします。主は弱い者を塵から起こし、貧しい者を悪田から引き上げ、高貴な者と共に座らせ、彼らに栄光の座を継がせます。まことに地の柱は主のもの、その上に主は世界を据えられました。主は敬虔な者たちの足を守られます。しかし、悪者どもは闇の中に滅び失せます。人は自分の能力によっては勝てないからです。主は歯向かう者を打ち砕き、その者に天から雷鳴を響かせられます。主は地の果ての果てまで裁かれます。主がご自分の王に力を与え、主に油注がれた者の角を高く上げてくださいますように。
Now this is a prayer that's similar to the prayer that Mary, the mother of Jesus, gave in Luke when she became pregnant with Jesus.
このハンナの祈りというのは、新約聖書の中でマリアが、ルカの福音書に出てきますけれども、イエスを身ごもった時に祈ったその祈りとよく似ています。
These prayers are called Magnificats.
これらの祈りは、マニフィカートというふうに呼ばれます。
Because in both of them, they talk about how God raises up the low and brings down the high. You know, it's one of really a praise to God.
両方ともこの祈りの中で、神が本当に低いものを高く上げてくださって、高いものを低くされるというそのことを。賛美して、そして本当に神を褒めたたえている祈りです。
But it shows in both of these you see that God is in control.
でも両方の祈りを見ますと分かりますけれども、神が全てを支配しておられるということが分かります。
He makes things right.
そして神が全てを正しくしてくださいます。
And we're going to see that take place as we go through this story here in Samuel.
それがこれから成就していく様子をこの私たちはサムエル記を通しながら見ていくことになります。
そ
して最後11節、エルカナはラマにある自分の家に帰った。幼子は祭司エリの下で主に仕えていた。
Let's prayFather, we thank you for this story of what you did, the great things that you have done.
お父さん、あなたが本当に素晴らしいことをなしてくださったこの、ストーリーを私たちがこうして学べることありがとうございます。
And we're reminded of your faithfulness to us.
そしてあなたが私たちに対して真実であってくださることをまた改めて 思い起こさせてくださいます。
Help us, Lord, to have patience, to have, to be able to hang in there as we go through the difficulties in our lives.
私たちが人生の中で、困難なところを通るときに、どうか忍耐し、そしてあなたから離れないでしがみついていることができるように助けてください。
As we trust in you,
あなたを信頼します。
And we believe you're going to make everything right.
そしてあなたがすべてを正しくしてくださることを信じます。
We pray these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
Amen.
Amen.
Okay, well, we are in the first Sunday here.